空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんこんにちは、ナイトウィザード G アニメーション司法エリス役の宮崎ゆいです。この番組は10月からスタートするアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と思わせて萌え系な番組です。さて、番組も3回目になりまして、ナイトウィザードのアフレコの方もですね順調に進んでおります。そろそろですねもうすぐアニメの方も始まるんで、ぜひぜひ見てもらったらこの番組がやってることもだんだん分かってくるんではないかなと思っています。それではそろそろ行きますか。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウィニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード G アニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。改めまして宮崎ウィです。ですね、冒頭で宮崎ウィが演じる司法エリスちゃんはおじさまって必ず言っているんですが、皆さんも気になっていたと思います。おじさまというのはですね、エリスちゃんは足長おじさんという人が物語のキーになっているんですけども、おじさまへの語りっていうのが毎回アニメの中でも出てくるんですね。で、おじさまは誰なのかっていうこともアニメで分かってくると思うんですが、このラジオではおじさまが聞いてくださっているリスナーさんっていうふうに思っていただけると結構楽しめるのではないかと宮崎は思っていますよ。さて、ここでふつおたの方に行ってみたいと思います。ペンネーム濃州大濃源さんからいただきました。ういさん、おこんばんちは。おこんばんちは。この度は新番組ナイトウィウィザード放送開始おめでとうございます。自分はテーブルトーク RPG は初めてなので右も左もわかりません。学生時代に友達が昼休みになると夢中で遊んでいたのを眺めていただけにすぎません。今更ながらこの番組を通してテーブルトーク RPG の面白さを学びたいと思います。ということで、またこの番組を通してテーブルトーク RPG の魅力が多くの人に伝わるように願っています。それではこれで失礼します、ということです。ありがとう。そう、他にもですね、テーブルトーク RPG ってどういうのですかとかいろいろ来てるんですよね。じゃあもう一つ言ってみますね。ラジオネーム夜間使いのリュートさんからいただきました。ありがとうございます。ういさん、はじめまして。夜間使いのリュートと申します。第1回楽しく聞かせていただきました。TRPG を知らない人にテーブルトーク RPG のことは多分伝わっていないと思います。かっこ笑い。そうそう、その後ナイトウィザードプレイすることはできたのでしょうか。ちなみに私はフコーンの代名詞ことヒイラギレンジ君と同じクラスであるところの魔剣士のキャラクターをやっています。ここで質問です。ナイトウィザードファーストエピソードには負を操る陰陽師、人間兵器強化人間、世界に作り出されし勇者など16種類の色とりどりのクラスがありますが、宮崎さんの一押しのクラスは一体何なのでしょうか。公開されていないエリスのクラスも気になるところです。もうありがとう。そう、私のエリスのことは結構言えないことがいっぱいあるんで、他のね、私のおすすめの、クラスを紹介していきたいと思いますよ。私だったら夢使いっていうのがいるんですけど、夢使いが興味あります。なんかね、悪い夢を狩るんですって。だ、怖い夢とかを見たらそういう夢を狩るんですよ。あとはね、忍者とか竜使いとかいろいろあるんですね。魔術師とか、なんかぜひこのナイトウィザードなんとか本みたいなのを買ってもらえるとね、詳しく載っているんでチェックしてみてください。さて、もう一つ行ってみたいと思います。ペンネーム マサトセブンエイトさんからいただきました。ありがとう。ウイちゃん、ゆふくべさん、こんにちは。ナイトウィザード放送開始おめでとうございます。ウイちゃんはこの秋から始まるナイトウィザードでヒロインの司法エリスを演じられ、アニメのオープニングも歌われますね。紅のレコーディングも完了して、もうアフレコも始まっていると思いますが、アニメに対する意気込みとかはありますか？それでは毎週ラジオ楽しみにしています、ということです。ありがとう。そう、もう紅はもう撮り終わって、まだ私アニメのオープニングを見てないんですけども、楽しみにしていますよ。で、アニメに対する意気込みはやっぱりものすごく意気込んでます。あのね、ほんと眠れないんですよ、毎回アフレコの前が。で、いつもね、11時ぐらいにはお布団に入って、朝4時ぐらいに起きて、4時ぐらいから練習しようと思うんですけど、やっぱね、ダメなんですよ。4時ぐらいまで眠れなくて、お布団に入ってから。で、なんか1時間ぐらいしか寝てないですね、いつもアフレコの前日は。それぐらいやっぱ緊張と、あと時間があればあるだけ練習したいっていうのがあって、とにかくいっぱいいっぱい練習してますね。結構エリスちゃんってヒロインなんですが、なんか難しいんですよ。すごく説明するのも難しいんですけど、演じていてやっぱただものじゃない子っていうかね。まあ見ていてほしいんですけれども、最後まで、すごい頑張りますので、よろしくお願いします。応援しててくださいね。というわけで、まだまだ普通のお便りたくさんじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。宮崎ゆいのナイトウィウィザード。テーブルトークマスターへの道。ナイトウィザードといえば元祖テーブルトーク RPG。 元祖じゃない、元々テーブルトーク RPG。 テーブルトーク RPG に必要なものといえばアドリブ力ということで、このコーナーは宮崎ゆいがテーブルトークマスターになるためにアドリブ力を鍛えるコーナーです。テーブルトーク RPG にはアドリブ力が必要。様々な生死に関する危機的状況をそのアドリブ力で回避します。うまく回避できなければゲームオーバーになっちゃいますよ。ということで、では早速ひくべさん、最初のシチュエーションを紹介してください。
はい、わかりました。じゃあいきますよ。
はい、
ペンネーム森森尾さんからの、シチュエーションです。
はい。
江戸時代にタイムスリップしたういちゃん、
得意だ。
得意ですか？
江戸時代得意です。
そうですか。徳川家康将軍に招かれて、この南蛮渡来の天ぷらを食せ、
南蛮渡来
と言われました。そうした時にういちゃんはどうする？
南蛮渡来って何ですか？南蛮渡来っていうの
は、あ、そこ引っかかりますか、まず。
南蛮渡来ってことはチャレンジ。
あ、トライってこと？
南蛮渡来
ってこと？
うん、
そういう意味じゃないと思うな。
なんだ？南蛮渡来って何ですかって聞くしかないですよね。
そうそう、まず聞きましょうか。南蛮渡来っていうのは、まあ、日本じゃないね。海外から持ってきた、これ、食べ物だと。
食べ物？
天ぷらだと。
うん、
これを食せと、徳川家康さんに言われました。
はい。
こう招かれてるわけですよ。
すごいことですよ。
歓迎されてるわけですよ。
ね。うんうんうん。
さあ、その時ういちゃんはどうする？
なんかよくわかんないけど、ダチョウクラブになった気持ちで食べてみます。
ダチョウクラブって何ですか？
ダチョウクラブさんっていつもゲテモノ食べてるじゃないですか。
天ぷらですよ。でも
南蛮フライっていうのが。
南蛮フライじゃない。南蛮を揚げちゃったね。それね、今ね。
南蛮トライ？
南蛮トライは分かんないですか？
分かんないです。初めて聞きました、南蛮トライ。
ほらカレー南蛮とか言うじゃないですか。
あ
れの南蛮に、渡る、来航の来、来る。
あー、やっぱちょっと英語を混じってる。
だ、違うっつってだからそうそう、日本にやってきた、海外から日本にやってきた、この向こうで流行ってる天ぷらという食べ物だと。
あ、食べ物を私にいち早く、
食べてみろと。
あ、そしたら、歴史に、名をちゃんと残したいと思いますって伝えます。
何言ってんの？
だから徳川さんが
おめえ何言ってん
だ徳川さんが、うん、こう私にねそんな高級天ぷらを出してくださったっていうことをちゃんと、うん、あの書物にしますよって
書物にするんですか、
うん、
ういちゃんが書くんですか
書く
ね、
こんなものを食べましたっていうちゃんと感想もね添えて
なるほどね、うん、あのですねこれなんでかっていうと、
うん、
あの徳川家康さんは、うん、天ぷら食べて死んじゃったんですよ。
何ですか肝臓がんとかですか
すごい後々の話だこれね
どうして
多分分かんないですけどいろんな 諸説あるんですけども、うん、食べ過ぎとか、まあ、それが傷んでたとか、まあ、いろんな諸説あるんですけど
私それはちょっと知らなかった。
そうなんですよ。だから家康さんのところで天ぷら食べちゃったらゲームオーバー。
ああ、そういう深い事情があったんだ。
そうですね。
え、天ぷらにそこ詳しく知りたいとこですよね。毒が盛られてたこと？
いやーどうなんですかね。なんか好き大好きだったらしいですよ。
大好きなものを食べて死んじゃったんだ。
かわいそうですよね。
悲しい。私生春巻き食べて死ぬようなもんですね。
そうですよ。
悲しい。
そうですそうです。
そうなんだ、知りませんでした。
これはもうういちゃんまた死んじゃいましたので。
おお、死んじゃった。
これダメですね。
これダメですね。
せっかく江戸時代まで行ったのにね。
そっか、そういう深読みも必要なんですね。
まあでもその前の段階でしたけどね何万くらいでしたもんね。
そっか、
うん、
頑張ります。
そうですね。じゃあ次の問題いきましょう、
うん、
ペンネーム77さんからいただきました。
お、ありがとうございます。
ういちゃんが、うん、ハリウッドを歩いてると、
うん、
ジュードローが僕の原付き乗ってかないと声をかけてきました、うん、さてういちゃんはどうする。
ジュードローってどなたですか？ジュードローって何？
ジュードローっていう役者さんですね。
役者さんがいる、で有名なんですか？
有名な男前な。
乗りません。
あ、
私をそんなに安い女と思うなよ。
そこじゃないですけどね。そこじゃないですけど、ね、また原付きなので
そうダメですよ。原付きは危ないんです。そうです
ね。まあアメリカの法律でどうなのかわかんないですけど、
うん、
まあでもダメでしょうね。
ダメですダメです。
まあとにかくジュードローさんを知らなかったからね、うん、
知らなかった。
知らない人の原付きに乗っちゃダメだよね。
ダメです。知ってる人だったらいいかもね。
ダメです。
ダメダメダメダメ
ダメですよ。ダメダメ。それはジュードローでも、
うん、
ね、
うんうん、
あのトム・クルーズでも、
うん、
社長でもダメです。
ダメなんだ、わかりました。
ダメですよ、
うん、
はい、わかりました。
はい、
これで原付きまた引っ掛け問題なのでね。
うん、
はい、じゃあ最後いきますか。
はい、
じゃあ最後は村本純一さんからいただいたシチュエーションです。
ありがとうございます。
あなたは高校球児です。
高校球児、
今日は決勝戦の日、
うん、
双子の兄も応援に来てくれるはずです。球場へ向かう途中、道路で遊んでいる子供を発見。子供の前にはトラックが。さてういちゃんは。
え、これ知ってるもんだって
どうしますかういちゃんは。
多分助けに行くと死んじゃうから
そうですよね。
ね、
おう、
死んじゃうから子供に自力で避けてっていう。
なるほどね、うん、
死んじゃうんですよ。
そう、でも、
うん、
ういちゃんは確かにそれで助かったと思いますけど、うん、子供の命は
難しい
子供の命が助かったかどうかは分かんないですよ。
そっか、どうしたらよかったんだろう、
どうしたらよかったんですかね、あの時ね、
どうしたらよかったんだろうね。
まあでも最終的には、
ね、うん、
まあういちゃんが死んでお兄さんが結ばれると思いますよ、マネージャーと。
やだそっか、
これはもう死なざるを得なかったのかもしれないですね。
運命ですね。
運命ですね、うん、
そっかそっか、また死んだってことじゃ。
いや今回はでも助かりました。
助かりました。あ、よかった。
死んだのは子供ですから。
よかった。よくないけど
ういちゃんは生き残ってます。
そっか、
子供はもう悲惨なことになって
ます。やだやだやだ、
子供の親とかワンワン泣いてて。いやー、
そんなんでなんか私が恨まれるんでしょきっと。
そうです。でもあなたはあの決勝戦に早く行かなきゃなので。そうですよ。
いやでも実際だったら助けますけどね。
実際だったら助けますか。
うん、
死んじゃいますけど。
そうだね。その子に存在意味があるのなら。
そうですね、うん、この子どうなるか分かんないですからね。
そうですよ、
ね、
そうですよ、
うん、というわけで今日はですね、うん、まあ1個助かったということで。
助かった。
はい、あ、2個助かったんだ。
お、
2個助かったということで、うん、はい、なかなか優秀だったんじゃないでしょうか、うん、はい、
うん、
ということで
このコーナーでは宮崎ういにアドリブで開封ひアドリブです。宮崎謝んなきゃいけないことがあって、
はい、
飴食べてます。
オープニングからずっと
ガリガリって聞きました。
気づかな、じゃあ食べちゃってくださいよね。
ということで、
はい、
このコーナーでは宮崎ういにアドリブで回避してもらいたい様々なシチュエーションを募集しています。
残ってるでしょまだ。飴ガリ
ッと今じゃんじゃん送ってきてください。以上、テーブルトークマスターへのミティでした。
ミティって言った。
宮崎ういのナイトウィウィザード、おじさまエリス頑張って喋ります。
We will rock you。
ナイトウィザードのオープニングテーマ紅で宮崎ウィはロックに目覚めました。ということでこのコーナーでは宮崎ウィがロック博士になるためにクイズ形式でロックに詳しくなってしまうというコーナーです。
雨なくなりました。
なくなりました。
よかった。
綺麗に溶けましたよ。
うん、
そう、ちょっと緊張してたんで落ち着かせるために食べたんです。
そうですか。しょうがないですね、は
い、しょうがないです、ごめんなさい。
現在3ロックです。
3ロック
、10ロックでピック、20ロックでスコア、バンドスコア、30ロックでアンプ。
はいはい、それは、うん、例えばあのピックは欲しくないんで、
うん、
こう貯めるっていうのはダメなんですが、使わないっていうのは
貯めてください。貯めてください。
あ、じゃあ貯めよう。
そうじゃないと、うん、あの10でもう使っちゃったらまたゼロになっちゃう。
あ、そっか、そうですよね。
あの洋服屋さんのポイントカードとかと一緒ですから。
わかりました。
はい、ます。じゃあ行きますよ。
うん、じゃあまたひくべさん出題してください。
はい、はい、まずはペンネームとどろきさんからいただきました。
とどろきさん、お元気ですか？
バンダイビジュアルの人ではないです。
あ、違う。
あの、違いますからね。はい、じゃあ、問題です。
うん。
パイレーツ・オブ・カリビアン、見ました？
うん、見ました。
3作目、ワールド・エンド。
あ、見てない。
こちらで、ティーグ・スパローを演じた、ローリング・ストーンズのギターリストといえば誰でしょう？
見てない。
見ててもわかんないでしょ。
そんなことないよ。
ローリング・ストーンズのギターリストです。
ローリングストーンズのギターリスト、うん、有名だ。
有名ですよ。
ジミー・ペイジ。
違います。違いますよ。
ポール・マッカートニー。
違います。
違う。
ビートルズの、まあ、そ一問
最初
の
ベン・ジョンソン。
ベン・ジョンソン、
うん、
それ走る人です。それ走る人ですから。
じゃあなんだ、
陸上競技の人ですから。
マイケルさん。
適当に適当にやってきた。また
トミ
ー。じゃあ適当に、キースなんとか。
キースなんとか？
うん。
え？初めて聞いたよ、キース。
キース、
キース。キースブレイン。
違います、もっと言ったな。キース D。
でも前みたいにまぐれで当たる
かもしれない。そうだ、そうそうそう。
キース D？
D、ラリルレロの D。
キースリー。
キースリー何？
キースリー、キースリー、キースリンク。
イギリスの方ですよね。
キース
リ
ー。キースリー？キースリー。
ブルースリーみたいな言い方。キース・リチャーズ。
うわ、絶対わかんなかった。
わかんないですか。やっぱり外国ものは、
う
ん、
やっぱりね、外国はね、まだダメですね。
日本もの行きましょうか。
はい、初心クラスで。
じゃあですね、あ、これあのういちゃん得意じゃないでしょうか。
おっと、
こちらペンネームチカラグワさんからの問題。
ありがとうございます。
X ジャパンのヨシキさんと、
うんうん、
TM ネットワークの小室哲也さんが組んだユニット、はいは
いは
い、V2。 分かんなかったですか。 V2、
V2、 V2。
そのデビューシングルのタイトルとは背徳のホニャララ。さてホニャララとは何でしょう。
私もらったんですよね、その CT。 なんだったっけな。背徳の、
背徳のなんとかっていうんですね。一言です。
多分血とかそういう系だ。
そういう系ですね。
ですよね。
背
徳のラッタイ。
裸好きだな、お前。
なんかロックのイメージ。
ロックのイメージの裸が分かんないです。
背徳の、
うん、
難しい言葉？
難しくないですよ。
背徳の、
うん、
くれない？
違いますね。
ヒントをお聞きください。
ヒントは、ういちゃんにもあります。
私にもある？
うん。
え？なんだ？背徳の。
僕からも見えてます、今。
見えてる？
見えてます。
背徳の瞳。
正解。
やったー。わーい。
4ロックになりました。
おー、もうすぐだ 10まで。
この曲は知ってました？
はい、持ってます。
あ、待って、
でも、うん、いや名前がね覚えてなくて、
まあね、そこまではね。
そうなんです。
じゃあ続いての問題いきますよ、うん、ペンネームフラッピーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ギター演奏に使う道具で、
お、
プレクトラムとは俗に言う何のことでしょう。
プレクトラム、
プレクトラム
俗に言う、
はい、
プレクトラム、弦。
あ、違いますね。
欲しい。
まあでもギターに使うものって言ったらそんなないですからね。
そうですよね、
うん、
あれだ、さっきのコンセントだ。
コンセント、
うん、あの、あのこう繋ぐやつ。
そ、シールドのことですか。
シールド、シールド。
シールドは電源じゃないですから。
あ、そっか。
あの、AC は刺さらないです、シールドには。
じゃあなんだ、プロントでしょ。
全然違います。プレクトラム。
プレクトラム、へぇ、なにそれ。
プロントって、喫茶店の名前ですよね。
え、なんだ、プロ、ん、
言えてないです、もう一回も。プレクトラム。
プレクトラム？ギターに
使う？ギターに使うものって言ったらそんなないですよ。
アンプじゃないでしょ？
アンプじゃない。
ギターに使うもの？
うん。
なんだ？なんだ？それ初心者が使うもの？
いや、みんな使うと思いますよ。使わない人もいると思いますけど。
指が、指を守るものだ、多分。
いやー、まあ、広い意味ではそういうことかもしれないですけどね。
え？ピック？
正解！
わー！すごい負けてもらったけど。
負けました。
なんで、なんでピックになったんですかね。
なんでピックになったんですか。
うん、プロなんとかなのに。
なんで言えてない、一回もなんで言えない。
難しい。
プレクトラム、
うん、はい、プレクトラム、
ピックのことを言うということです。
プレクトラム。
じゃあ最後の問題いきますよ。
はい、
こちらはですね、ペンネームキットさんからいただきました。
ありがとうございます。
1969年8月15日から8月17日まで行われたロックの祭典、アメリカのニューヨーク州で開かれたロックの祭典で、ウッドストックフェスティバルとはご存知でしょうか。
知らないです。
ウッドストックフェスティバルっていうロックの祭典があったんですが、
はいはい、
会場では2名の死者が出るほどの盛り上がりでした。しかし、うん、それとは対照的な出来事が2件起こっています。
なんだ、
さてそれは何でしょう。
対照的な出来事が2件起こった。
あの2名の方がお亡くなりになってしまったんですが、すごい盛り上がりだったんですよ。
ライブ危ないんですよ、ライブって。
そうなんですよ、すごいモッシュとかあったりとかね、いろいろあって、このアメリカのニューヨーク州で行われたんですが。
わかった。
はい、
あの多分生き別れになった親子が隣同士で再会したみたいな、うんうん、
ドラマチックですね。 それが2件。
そう。
あー、そうですか。そうじゃないな。まあそうあったのかもしれないですけどね、う
ん、なんだ、涙涙の話。
涙涙、まあ泣いてるでしょうけどね、その時はね。
泣いてる。
うん、
奇跡的、
奇跡的でしょうね。なんでそんなところでこんなことがみたいな。
なんでそんなところでこんなことが、なんだろう。
あのね、うん、死んじゃう方がいて、
うん、
一方そういう方も
死んじゃいそうな人がいたんだけど、
うん、
衰弱してる人がいたんだけど。
もう見にしちゃったんですか、衰弱してんのに。うん、
衰弱してたんだけど、
うん、なんか元気になった。
そうそうそう。
違いますね。
なんだ、
ウイちゃんはまだ経験ないと思いますよ。
経験ない、
うん、
でも誰にでも起こりうること。
僕には起こらないです。
私にはあり得る？
ウイちゃんには今後あるでしょうね。
今後ある？
わかんないですけど、多分あるでしょうね。
感動でエピソードだ。あ、すごい具合が悪くなっちゃった人がいて、それをみんなでこう、運んであげた、こう、手でこう、みんなで、
担いで、手でこう、
担いでこう、隣に、はい、はい、パス、パス、パスみたいな。
大玉転がしの要領でね。
そうそうそうそう。
違いますね。
親子じゃないんでしょ？
親子の再会ではないです。
じゃないんでしょ？
うん。
なんだろう。
死んじゃうことの対照的なことです。
生きる。
そうです。つまり
死に瀕死の人が息を吹き返した。
さっきからそればっかりじゃねえか。違いますね。
え、なんだ。
正解はですね、
うん、
出産。
2
件あったんですよ。
すごい。どうしたんですか、それ。
どうしたんですかね。
だってあんなスタンディングでぎゅうぎゅう詰めで どうやって
あんなって言ってたんですか。
いやいや、想像で、まあ、想像するにね、あくまでも、うん、絶対ぎゅうぎゅうじゃないですか。
うん、
え、すごいね、それは。
そうなんですって。
え、無事生まれたんですかね。
どうですかね、生まれたんじゃないですか。
すごい勉強になる。
うん、
ちなみに私はね、フジロックフェスティバルに行ったことあります。
ああ、そうですか。どうでした。う
ん、楽しかった、うん、マリリン・マンソンが、普通に遊園地にいたんですよ。
遊んでたの。
うん。普通にゴーカード乗ってて。
あのメイクで。
あのメイクで。すっごいすれ違ったんですよ、私。
マリリン・マンソンとすれ違いました。
そう。
怖いですね、なんかね、若干ね。
そう。しかもね、ナイスですよ。
うん。
あのね、X ジャパンのヒースがいたんですよ。
おお。
私の目の前を歩いてたんです。
なんで内緒のことを言っちゃったんです
か。すごいでしょ。
すごいですね。
うん。そんな偶然もあり。
まあそんなね、うん、ロックの祭典、
そう、
夏ぐらいにはね毎年あるので、
そうですね、
日本でもあるのでね、よかったら、
うん、皆さんも行ってみてください。
うん、うん、はい、というわけで今回で5ロック、
5ロック、あと5ロック集めれば10だ。
そうです。
よし。
でもピックにしちゃったらまたゼロになっちゃいますから。
そうか、ピックはいらないもんね。うん、うん、というわけでこのコーナーでは宮崎ウイに答えてほしいロックに関する問題を募集します。うん、どんどん答えて一流のロックンローラーになっちゃいます。以上、 We Will Rock級のコーナーでした。
ロックンローラーウイのナイトウイウィザードセゲナベイベ
ー、ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。先週もお伝えしましたが、ナイトウィザード地アニメーションの放送日時のお知らせです。東京 MX テレビと千葉テレビは10月2日火曜日26時から放送スタート。テレビ愛知は10月2日火曜日26時58分から放送スタート。テレビ大阪は10月3日水曜日26時55分から放送スタート。テレタマは10月6日土曜日26時から放送スタート。キッズステーションは11月5日月曜日24時からスタートします。詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。9月20日発売、講談社さんの雑誌メカビにも、テレビアニメの情報が掲載されています。こちらもチェックしてみてくださいね。以上、ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌くれない、 5TV より11月21日発売。 はい、ナイトウイウィザードもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ウイにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで。宮崎ウイに答えてほしいロックのクイズは We Will Rock Youまで。普通のお便りは、普通音のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先は ui@anista.tv、 簡単なので送ってきてくださいね。はい、というわけで無事3回目も終了しましたけども、いかがでしたか。だんだんと慣れてきたでしょうか。相変わらずですね、ここのスタッフさんは本当に多いですよね。9人くらいかな、10人くらいいっぱい来てくださって、すごいね、和気あいあいと現場の方もやっておりますので、うん、そういうのが伝わったらいいなって思ってます。ゲストさんも来てほしいですよね。うん、そう、ゲストさんっていうか、アフレコ現場で結構この番組が話題に上がってって、ぜひ出てくださいって一個自分で声かけてるんで、そう、聞いてくださってるんですって。うん、嬉しいですね。さて、そろそろお時間ですね。はい、寂しいけど終わっちゃうんだね。寂しいね。でもしょうがない。というわけでお相手は宮崎ウイでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。